9月2日付の毎日新聞の一面の見出しに、3年連続最も暑い夏、207地点で観測史上1位、延べ30地点で40度以上とありました。まあ、気象庁は、1日、今年の夏、6月から8月になりますけど、日本の平均気温は統計を取り始めた1898年以降で最も高かったと発表した。平年値と比べて 2.36 度高く、これまで最高だった昨年と一昨年を上回り、3年連続で最も暑い夏となった。9月前半も東日本と西日本を中心に猛暑日が見込まれ、熱中症への警戒が引き続き必要だ。気象情報センター所長は、統計記録に照らし平均気温は断トツで高く、明らかな異常現象だと指摘してあります。毎年世界中で平均気温が上昇しています。今のこの世界の自然界の状況には主のご支配を覚えさせられます。今日も聖書から神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。今日は罪の報酬は死ですということについて聖書から覚えたいと思います。まず聖書を一箇所見たいと思います。ローマ人への手紙6章の23節新約聖書の307ページであります。ローマ人への手紙6章の23節307ページになります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。それでは罪とはどのようなものでしょうか。旧約聖書では、創造主である神を否み、神の意思に反すること、神の意思は律法によって具体的に人間に示されていますが、意思あるいは行為において律法に違反することを言います。まあ、新約聖書では的を外す、迷う、誤るを意味し、パウロはローマ人への手紙で人に住みつき力を振るう悪しき原理として罪を人格化しています。まず生まれながらの罪人について考えたいと思います。ローマ人の手紙5章12節ですけども、304ページになりますけども、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広まったと、このようにあります。ここにある一人の人とは、人類の祖であるアダムのことであります。アダムは神様によって土地の塵から神の形に似せて創造された最初の人間でありました。そして神様はエデンの園を設け、そこにご自分が形作ったアダムとエヴァを置かれ、神様はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央には命の木を、また善悪の知識の木を配させました。アダムは道徳的に自由な行いをすることができ、エデンの園で妻エヴァと共に永遠に生きることが約束されていました。そのアダムに神様は次のように命じられました。神である主は人に命じられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬと、主が作られたアダムに戒めの命令を与えられました。アダムには選択の自由は許されていましたが、狡猾な蛇サタンに惑わされた妻エヴァの言葉によって、この善悪の知識の木から取って食べるという選択をしました。アダムは不信仰と不従順の罪を、自らの意思と決断で選びました。 まあ、その結果神様の言われた通り神様の前に有罪とされ、霊的にも肉体的にも永遠に死んだものとなり、エデンの園から追放され、神様から引き離されることになりました。アダムの罪とその恐るべき結果は、アダムの子孫であるすべての人間に転嫁され、今日すべての人は死ぬべき肉体と腐敗した霊と生まれながら罪を負って生きるものとなりました。まさに罪の中に生まれて、生まれながらにして神様の前に罪あるものとされているということになります。次に生まれてからの罪人ということについても覚えたいと思います。御言葉には次のように記されています。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちの皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人と同じように生まれながら身代わりを受けるべき子らでした、とこのように記されてあります。まあ、私たちは神様によって創造されたにもかかわらず、この世に生まれてから毎日の生活の中で公然と罪を犯していたものでもあります。嘘つきで自分のものでないものを欲しがり、自分の利益のために人を欺き、偶像を礼拝し、身を張る、そのようなものでありました。これらのことは人を隣人から離すとともに、神様からも引き離す行いでもあります。あらゆる人間のこのように公然とした罪の背後と根底には、人間はもともと罪深い性質が横たわっているのであります。人間の心は悪い行いの源であると言えるのではないでしょうか。まあ、道徳的に堕落した心と腐敗した性格から公然とした罪の行為が起こってくるのであります。このように私たちは生まれながらアダムの罪を負って生まれたものであり、自分から罪を犯して生きるものであり、創造主である全能者の神様に対して敵対するものでもあります。それではこの罪をもたらすものは何でしょうか。先ほどの御言葉通り、罪の報酬は死ですとあり、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、このように記されています。ではこの罪の問題の解決策はあるのでしょうか。まあ、私たち人間を罪の状態から救い出すためには何かがなされない限り、私たちの立場は全く恐るべきものとなっています。私たちは創造主の神様から永遠に離れ、完全に堕落し、地獄で永遠に過ごすことになると、このように聖書は語っています。しかし人間にはこの罪の問題を解決することはできません。人間には自らをその罪の中から救い出し、永遠の滅びから救い出す力は持っておりません。人間が罪から救い出される唯一の道は、神様が救いのご計画を立ててくださったイエス・キリストによって救われる道であります。ここでイエス様が罪を許すことのできる唯一のお方であることを聖書から見たいと思います。ヨハネの福音書8章の1節から11節になります。新約聖書の195ページになります。ここには律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女をイエス様の前に連れてこられた物語が記されています。まあ、この箇所には人間の罪深さ、醜さが 記されています。同時にそれに対比されてイエス様の愛と慈しみの恵み、そして神の独り子としての知恵と威厳が十分表されています。何よりもイエス様が罪人の罪を許し救い主となってくださるためにこの世に来てくださったのであります。何者にも比べることのできない愛のお方であることがここにはっきりと示されています。また人は自分の罪や欠点を悟るのに鈍く疎いものでありますが、他人の罪は素早く発見してまた厳しく断罪追及するものであることを教えられます。イエス様はある朝庭で大勢の民に教えておられました。するとそこに律法学者とパリサイ人が会員の現場で捕らえられた一人の婦人をイエス様の前に引き立ててきたと来て言いました。先生、この女は会員の現場で捕らえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかとイエスに訴え出たのであります。旧約聖書のモーセの十戒には会員してはならないと定められており、旧約聖書の律法では会員の男と女は二人とも死ななければならないとこのように定められていました。律法とは人間が神様によって創造され、神様の主権的支配のもとに置かれているので、神様の御旨すなわち律法、その中心は十戒を行う義務がありました。この律法を守られない者、破った者は罪人とされ、呪いと刑罰が与えられました。律法学者やパリサイ人たちは会員の現場で捕らまえたと言いながら、なぜか弱い立場にある女性だけを連れてきたのは腑に落ちない話でもあります。律法学者たちの中には何らかの魂胆と悪意があったことは明らかではないでしょうか。その魂胆というのは6節にあるようにイエス様を試してイエス様の答えの中からイエス様を告白する理由を得るためであったとこのように記されています。最初からイエス様を陥れる目的で仕組んだことであることが見て取れます。この計画は実に綿密に練られたものでした。もしもイエス様がモーセの律法の命じる通りこの女性を石打ちにするように命じれば、ローマの法律を無視することになり、その上ユダヤの最高議会には石打ちを含む死刑を決定する権限が与えられていませんでした。石打ちにせよと答えればローマ帝国の主権を侵す越権行為となり反逆罪となってしまいます。女を石打ちにせず許してあげなさいと答えればモーセの律法に背くものという理由で告発しようとしていたのであります。イエス様はどのように答えてもイエス様を罠にはめて陥れようとしていたことがここで確かに見ることができます。律法学者たちの本当の狙いは宗教的に会員の女に対してどんな刑を科すかではなく政治的なものでありました。律法学者は必要にイエス様に答えを求めました。それに対してイエス様は沈黙したまま静かに地面に指で何か書き始められました。このような無言の動作に対して異様な感じを抱きながら律法学者たちはイエス様の地面の文字を追っていたことではないでしょうか。イエス様は一体 何を書いておられたのでしょうか。しかし誰も答えは分かりません。聖書には何も そのことが記されていないからです。立法学者たちの必要な問い続けに対してイエス様は身を起こして動じることもなく、冷静沈着に神の御子としての権威と知恵を持ってお答えになりました。7節でイエス様は次のように言われました。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。このような答えは立法学者たちも全く予想していなかった答えであったのではないでしょうか。イエス様の答えは偽善と悪意とに満ちた立法学者たちの心を鋭く刺し通しました。それまでイエス様を告発する理由を得ようとしていた立法学者たちがこのイエス様の言葉で逆に裁かれることになり、立場が逆転したのであります。これは誰も予測しなかった展開でもありました。ここにはキリストの驚くべき知恵と権威があります。立法学者やパリサイ人たちは自らを正しいものとして他人を裁くものでした。彼らは旧約聖書を読みながら聖書の言葉をもって自らを裁くことをしないで、人を裁くことだけを考えていたのであります。人間というものは私を含めて裁くことにおいては自分が一度も罪を犯したことがないかのように他人を厳しく裁くものではないでしょうか。裁かれるよりも裁く人の方に大きな問題を抱えていることが多いのではないでしょうか。しかし自らの本当の弱さや罪深さ、心の醜さを知るときに誰一人として他人を裁くことなどということは絶対にできないことだと思います。イエス・キリストのあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいとの言葉は、彼女を訴える立法学者たちの心を鋭く刺し通したのではないかと思います。他人の罪を責めることには長けていても、自分の罪を知ることには鈍感であった立法学者たちは、誰一人自分には罪がなく完全なものであると主張できる者はいませんでした。ところで皆さんは罪のない者として彼女に石を投げることができるでしょうか。宮の中にはイエス様の話を聞きに来ていた多くの群衆がいましたけれども、そこにいた人たちは皆傍観者であり、この気の毒な女性に同情したり憐れみの心を持ったりする者は誰一人いませんでした。民衆は皆、私には関係ないことだと考えていたのではないでしょうか。誰一人罪に対して自分自身の問題として考えようとはしませんでした。しかしイエス様の威厳と憐れみに満ちたこの言葉によって自らの罪が示され、誰一人傍観者でいることはできないことを知らされたのであります。9節に、彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたと記されてあります。年長者ほど人間の罪深さを経験的に知っていたから、誰一人自分が完全であるとは主張できませんでした。主イエス様の鋭い言葉の光に打たれた時、民衆の良心が責められて、老人から若者に至るまで一人一人がその場から立ち去ってしまったとあります。そしてそこに残ったのは訴えられた女性とイエス様だけでした。女はそのままそこにいたとあるように、この女性は自分が姦淫の罪を犯した罪人であることが分かって、自ら罪人としてイエス様のところへ引き立てられてきたのだと思います。そしてこの汚らわしい悪い習慣から 何とか解放されたいという思いがあったのではないでしょうか。人は誰でも自らを罪人の立場に置くとき、初めて神様の愛に触れることができるのであります。この女性はこの時、キリストの深い思いやりと優しさに触れ、愛と救いがはっきりと見え、イエス様の愛に触れることができたのだと思います。女性が目を上げた時には、そこにはイエス様お一人だけがおられたことに気づきました。そのイエス様こと彼女にとって最も必要なお方であったのであります。イエス様は、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われましたが、罪のないお方はイエス・キリストだけであります。罪を赦され、良心を差し通された罪人たちは皆その場から出て行き、イエス様だけが一人残されました。清く正しい罪のないお方はイエス様だけです。ですから罪のないイエス・キリストだけが彼女に石を投げる資格と権威があるお方でありました。しかしイエス様は彼女に石を投げるために来られたのではなく、彼女を救うために来られたお方なのであります。11節で、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これから決して罪を犯してはなりませんと、イエス様は罪を犯さないように、そして正しい生活に入るよう命じられ、彼女の罪を許されました。このイエス様の言葉によって、罪の許しと癒しの恵みと神聖の体験がこの女性のものとなりました。イエス様は決してこの女性の罪を見過ごさせたり軽く扱ったりしたわけではありません。まして彼女の罪を良しと認めたわけでもありません。ただその罪の裁きを彼女の上に置かず、ご自分の身に負うという方法によって罪の許しを宣言されました。唯一石を投げる資格のある、何一つ罪のないイエス・キリストが彼女のために身代わりに罪を負って十字架にかかって死んでくださったのであります。彼女だけではなく、全世界の罪人の罪人の身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られ、3日目にその死を打ち破ってよみがえってくださいました。この聖書の箇所は、罪人を救うためにこの世に来られた救い主イエス・キリストの福音が余すところなく表されているところであります。神であられるイエス・キリストは、ご自分の身をかがめるようにして罪人のところまで来てくださり、罪人の立場に立ってくださいました。イエス・キリストは唯一罪を許す権威をお持ちの方であります。御言葉にアダムにあって、すべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからですとあります。聖書の教えている救いは、他の宗教のように何かの戒律を守ることによって到達するものではなく、キリストの十字架の死と復活は私のためであると信じることによって、キリストのうちに置かれ、キリストとの個人的な関係に入ることであります。このように神様と人間の間のすべての障害を除かれた今、神様と人間との間に残された唯一の課題は、キリストに対してどのような態度を取るかという方だけであります。神様は、すべての人が永遠の地獄での滅びから救われることを望んでおられます。この永遠の命を得る条件は、自分自身のすべての罪を神様の前に言い表し、それまでの自分中心の罪の生活から神様中心の生き方に方向転換して、キリストを自分の人生の主人として、 信じ受け入れることであります。この救いは人間が考える条件に従って与えられるのではなく、神様が定められた条件によって与えられるものであります。それは人間の救いをご計画立案されたのも、それを実行されたものも神様だからであります。神様がすべてを成してくださり、一方的に備えてくださった救いであります。神様が人間に要求されることはただ信じることだけであります。なぜならキリストは十字架にかかってすべての人間の罪の刑罰を全部ご自分が負ってくださったからであります。十字架の贖いによって罪の罰は死であるという神様の要求が満たされ、神様と人間とを隔てていた障害がすべて取り払われたからであります。神様が人間を受け入れてくださるのはただキリストの十字架のゆえであります。キリストが全人類の身代わりとなって罪に対する裁きを受けてくださったゆえに、私たち人間の罪の代価が支払い済みとなり、罪の問題はすべて解決済みとみなされました。キリストの十字架の死と復活が私のためであったと信じるなら、その信仰によって完全な許しが与えられ、完全に正しいものとみなされるのであります。この救いは信じるすべてのものに無代価で与えてくださる神様からの一方的な恵みプレゼントであります。どうぞイエス・キリストを信じ受け入れられ、この永遠の命と神の国を相続することをお勧めして、終わります。